おはようございます。誠実な朝を心から感謝したいと思います。私は、今日からですね、ヨハネの福音書から御言葉を取り継いでいこうと思っております。年が明けてですね、私は最初の説教になるんですけれども、昨年中はですね、私は、モーセの十回のシリーズ、そしてその後ですね、小予言書のシリーズとずっとですね、旧約聖書の中から御言葉を取り継いできましたので、今年は新約を お話したいなと思ってまして、そして福音書から取り継ごうと思っております。イエス・キリストのご生涯を学んでいくということは、私たちクリスチャンにとっては本当に必要なことであると思うんですね。そしてこのイエス・キリストのご生涯を一歩ずつというか、本当に一節ずつ学んでいくということは、クリスチャンにとって本当に力となることであり、また励まされることであり、またワクワクするようなことだなと思うんです。なぜなら私たちはこのイエス・キリストによって本当に罪の許しがあり、救いがあり、そして永遠の命が与えられていますから、このイエス・キリストによって私たちは本当に新しい人生をスタートすることができたわけですね。ですから、イエス・キリストをさらに知るということは、本当に私たちのクリスチャン生活にとってはもうかけがえのないことではないかといつも思うわけです。ぜひ今年1年はおそらくずっと、この福音書からだと思うんですけれども、ぜひ、皆さんもご一緒に学んでいただきたいと思います。一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを心から感謝をいたします。私の誠実にこのようにして共にこの場所に集ってあなたを賛美し礼拝できることをありがとうございます。私たちの心からの賛美、また私たちのあなたに対する献身の思いを、主よどうぞ祝福してください。そして今から御言葉を共に学びますけれども、この時間を主が祝福し、一人一人に御言葉から励ましと慰め、また希望を与えてくださいますようお願いいたします。福音書の言葉から本当に多くの真理を私たち一人一人に示してくださいますよう、聖霊様の助けが十分にありますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では、福音書のヨハネの福音書を開きいただきたいと思うんですけれども、まずこのヨハネの福音書をこれから学んでいきたいと思うんですが、福音書、この福音書はどういうものかということについて、まずお話ししたいと思うんです。もちろんこの書いた方は神様、なんですけれども、ヨハネという人を通してこの書簡が書かれていきます。英語ではですね、ジョンですね。日本語ではヨハネというふうに何か変な、日本語になってますけれども、まあ、英語ではジョンという、言葉ですね。この人です。ヨハネは、ゼベダイの子で、ヤコブの兄弟として、聖書の中、福音書の中に登場してきます。彼はヤコブと共にですね、漁師であったということなんですね。お父さんも漁師であったゼベダイもですね。そして、そのところにイエス・キリストがやってきて、私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようというその招きに、証明と言いますけれども、その招きに応じてこのヨハネ・ヤコブはイエス・キリストについていくわけです。網を捨てて、船を置いて、父親を置いて、彼らはイエス・キリストに従って弟子として働いていったということが、福音書の中に書いてあります。このヨハネの福音書の中には、実はですね、ヨハネはおそらく謙遜な人ですね。ペテロたちのことについては書いてるんですけれども、ヨハネは自分たちのことについては、その網を捨ててイエスに従ったということは書いてないんです。けれども他の福音書の中では、マタイ、マルコ、ルカの3つの教官福音書の中では、ヨハネとヤコブもイエス様の証明に従って網を捨てて従ったんだということが書いてありますから、ちょっと謙遜な人かなと思うんですけれども、 しかし雷の子と、呼ばれていたということですから、多くの神学者はこのヨハネは気性の激しい人ではなかったかと言われているんですね。雷の子、それはそうやって聖書に書いてあるから気性の激しいかどうかは分かりませんけれども、多くの神学者はそう考えています。もしかすると雷の鳴った日に生まれたから、この雷の子と呼ばれたかもしれません。だからそこは、皆さんが自由に考えてもいいところでもあるわけですけれども、彼はですね、その後キリストのと共に神職を共にし、そしてずっとキリストの弟子として働いていったわけですね。もし私たちがヨハネと同じようにイエス様と共に神職を共にし、イエス様のなされる奇跡や、またその復活されたイエス・キリストにお会いしたら、どれほど忠実な証人になれるかなと思うんですね。彼ももちろんその生涯をかけてずっとキリストの証人として働ききました。ペテロと共にこのイエス様が復活されて昇天された後はですね、ペテロと共にエルサレム教会の指導者となって働いていました。そして晩年にはですね、迫害によって彼はパトモス島というところに島流しされるわけです。そしてそこで牢獄生活を送っていくんですが、その時に彼はこの新約聖書の中の最後の黙示録という箇所も執筆するわけですね。彼がこのヨハネの福音書を書いた時には彼はおそらくもう90歳ぐらいになっていたと言われています。この当時で90歳というのはもう本当ご長寿だったでしょうね。平均寿命はもっともっと若かったと思うんですけれども、90歳の頃にこの福音書を書いていた。朦朧していてヨハネはあんまり言葉がわからなかったんじゃないかなと思うかもしれませんけれども、そこはやっぱり神様の働きがあったと思います。神様の聖霊の働きによって彼は書くべき言葉を備えられたと私たちは信じるわけですね。そしてこの福音書を読んでいくときに、決してその年を取って朦朧したから言葉がですねブレて文章がデタラメになっている、そんなところはもう決して思わされないですね。ヨハネの福音書を学べば学ぶほどここに本当に深い真理が隠されている、そういうことを私たちは見ていくことができますね。彼はこの書簡を書いたときにその目的をですねちゃんと書いています。20章の31節のところを見ていただきたいんですけれども、ヨハネが何のためにこの福音書を書いたのか、その目的がこの20章の31節に書いてありますので、どうぞお開きください。そこにこう書いてあります。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。こうヨハネはこの書簡の目的を書いているわけですね。イエス・キリストが神の子キリストであるということ、それをあなた方が信じるため、そして信じて永遠の命を得るため、これがこの書簡の目的であるわけですね。読んでいくときに、マタイ・マルコ・ルカのようにですね、イエス様の最初のお生まれのこと、クリスマスの時のことについてはあまり触れてません。もうイエス様の公生涯についてパッと入っていきます。しかし、今日の読んでいただいた箇所、最初は序文になっているんですけれども、ヨハネの1章の1節から18節までは序文ということで、ヨハネがまとめている言葉があるんですね。彼はイエス様のなされた事柄、また語られた言葉とともに彼の解説も入れているんです。ですから、他の福音書と異なるところは、ヨハネはまさにこのメッセージを加えて私たちにイエス様のことを知らせようとしている。なんとかあなた方が信じて救われるために 一生懸命彼は言葉を考え、言葉を選び、神様の救い主イエス・キリストのことを私たちに解き明かそうとしているわけです。そういったところがこの福音書の中によく表れてますね。ではその一節、一章の一節から見ていきたいと思うんですけれども、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。最初の書き出しは本当に印象的な、印象深い言葉で始められています。ヨハネがイエス・キリストのことを私たちに伝えたいと思ったときに、まず何を書いたらいいのか、イエス様のことを考えたときに、ヨハネの頭の中に浮かんできたことは、イエス・キリストは私たちのために言葉となられたんだ、言葉となって私たちに神様のことを示そうとされたんだ、そのことをまず最初に彼は思い浮かんだんでしょう。ですから初めに言葉があったと、そのいう書き出しで、始めているわけですね。この新改訳の訳では言葉というのがひらがなで書いてありますね。ひらがなで言葉と書いてあります。しかし日本語の聖書の中で他の訳を見てるとですね、ほとんどの他の日本語の訳はですね、漢字で一言、言葉の最初の言という言葉ですね、その一つの漢字で言葉と読ませています。葉っぱの葉はなくて、ただ一つの言という言葉で、漢字でこの言葉を表してますね。ちょっと説明がややこしいですけれども、他の文語訳、口語訳、共同訳、そういったものすべてその言という一語でこの言葉と読ませています。はじめに言葉があった。多くの翻訳者が、考えに考えた末にこの、普通の私たちが使う言葉という二文字を使わずに、あえてその言という言葉一文字で、表したんですけれども、それはなぜかというと、ギリシャ語でもともとのこの言葉という意味は、このギリシャ語ではですね、ロゴスという言葉が用いられているわけですね。ロゴス、このロゴスという言葉、はですね、本来の意味はただの私たちがこの喋る言葉という、そういう意味じゃなくて、もっともっと深い意味がある言葉なんです。このロゴスという言葉の本来の意味はですね、哲学的な、当時そのギリシャ語ですから、ギリシャ哲学、そういったところから来ている、ストア派の専門的な哲学的な用語になっているんですけれども、その中でですね、存在を示すもの、あるいは万物が存在する、そういった原理、起源を表すような言葉として、このロゴスということが用いられていました。そしてそれが意味が深まって、知恵とか、あるいは英知と訳されている言葉でもあるわけです。物の始まりの起源、始まりの原理、そういったものを表す言葉として、このロゴスというところ言葉が用いられているわけです。ですからあえてこの翻訳者たちが日本語に訳すときに、私たちの普通使う言葉ではなくて、言という、もうその一文字を使って、普通の言葉ではないんだと訳しているわけですね。昔海嶺という映画があったんですけれども、それは日本語訳のギツラフ訳というのが、最初の日本語訳として、この作られた時のことが映画になっているんですけれども、その中でですね、最初にこの訳された訳がですね、ここは初めに賢き者ござるという、そういう翻訳がなったわけです。言葉という言葉を、何かもっと意味のある言葉としたいということで、 賢き者という、そういう翻訳をなしたわけですね。まあ、よく有名ですから、いろんな時に話されることなんですけれども、このロゴスという言葉を訳すために多くの人がいろいろ考えて訳している。それほど深い言葉になっているわけです。そして、初めに言葉があった。この初めという言葉はどういう初めでしょうか。いつの初めだと思いますか、皆さん。初めに。新約聖書の初めでしょうか。いや、そうじゃないんですね。初めに言葉があった。聖書に慣れ親しんでる人であるならば、初めに言葉があったと、一章の一節に出てきたときに、ピンと思い浮かぶ言葉が、それは創世記の一章一節ですね。創世記の一章一節。ちょっとそちら開いてみてください。ヨハネが初めに言葉があったと書いたときに、当然彼は創世記一章一節の言葉を考えたと思うんです。創世記の一章一節、ここにですね、初めに神が天と地を創造した。ヨハネはこの創世記一章一節の初めにと書いてある言葉、それを頭に入れて、それと同じように初めに言葉があった、これをリンクさせて書いてるわけですね。創世記の一章の二節、地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた、その時神が光をあれと仰せられた、すると光ができた。歴史の始まりは何もなかったんですけれども、神様の光をあれというその言葉を持って光があった、光ができた、光が光として存在したという、その後、天地万物がその言葉によって、神の言葉によってどんどん、6日間作られていきます。神の言葉によって作られていったんです。それを福音書のヨハネは、初めに言葉があった、言葉によってこの天地万物が作られたんだということを示そうと考えて、このヨハネは一章一節に初めに言葉があったと、このように書き記しているわけですね。ですから歴史の初めからキリストはおられたんだ、歴史の始まる前からイエス・キリストはおられて存在しておられたんだということをヨハネはここで示そうとしています。そしてヨハネの一章の一節に戻ってもらいたいんですけれども、その後、言葉は神と共にあった。そして言葉は神であった。歴史の始まる前から、キリストは存在され、神と共にあり、そしてそのキリストは神と同じお方である。神であった。と言っているわけですね。この一章一節の中で、ヨハネは、三位一体の神様を教えているわけです。教会の中でよく語られている三位一体という教えですね。三位一体という言葉は今ではもう、そこら中では使われる言葉ですね。よく政治家が三位一体となって政治をやっていきますとね、よく使われる政治家もおられますね。三位一体、もう、よく使われる言葉ですけれども、それは3つの威嚇が一体である。父なる神、子なる神、聖霊なる神、3つの神が1つとなって1人の神であるという教えなんです。これがもう教会の中では私たちはですね、いつも言われている、教えなんですけれども、もちろん聖書の中にはですね、三位一体という言葉が出てきません。出てこないのに、なぜ教会では三位一体っていう神を教えるのか。それはですね、聖書が教えてるからなんですね。聖書が教えてるから、私たちは利便上というか便宜上、三位一体という言葉を使ってるわけです。そういうふうに 私たちはそれを教えているわけですね。あのエホバの証人という異端のグループがありますけれども、エホバの証人はイエス・キリストの神性を認めません。三位一体の神を全く信じません。ですから、彼らはこのところで、ヨハネの福音書の一章一節で言葉は神であったと、書いてありますけれども、彼らは、そのエホバの証人の信徒たちにどういうふうに教えるかというと、言葉は神であったと書いてあるけれども、これの本当の意味は言葉は神のようであったということなんですよと教えるわけです。その例えとしては、キリストはですね、私は羊飼いです言いました。でもそれは本当は羊飼いじゃないんだけれども、羊飼いのような人でしょ。私は門ですと言いました。イエス・キリストは門じゃないんだけれども、門のようなお方でしょと。だからここで言葉は神であったと書いてあるんだけれども、言葉は神のようなお方であった、そういう意味ですよと彼らは教えるわけです。でもそれは全くの誤りで、イエス・キリストの神性を否定したいために作った論理であって、決して聖書を教えてないわけですよね。その後読んでいくと、イエス・キリストがまさに神ご自身であるということがわかります。2節、この方は初めに神と共におられた。そして3節、重要です。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。ここにイエス・キリストによって天地万物すべてが作られたと書いてあります。この方によってできたんだって。旧約聖書の中で天地万物を作られたお方は神様ですよね。エホバの証人は創造主は神であるということをもう当然信じてます。ならばこの一章三節を読むときに、イエス・キリスト、言葉となられたキリストは全てのものを作られたお方として書いてあるわけです。そうであるならば創造者である、つまり神であるんだということをこの三節ではっきりとヨハネは示しているわけですね。ですから決して異端の言うように、言葉は神のようなものであったという訳はなり得ないわけですね。そして言語を見ていっても、まさしくその何々のようなというような、そういう言葉はどこにもないわけです。はっきりと言葉は神である、そういうギリシャ語が用いられています。キリストは神であるということを聖書ははっきりと教えているんですね。ただ、もちろん、私たちはですね、やっぱりこの時間空間に、もう支配される制限されている人間ですから、なかなかその三位一体と聞いても理解できない部分があるんですね。1たす1たす1は何ですか？3です。で、誰でも分かる。でもここで言うところの1たす1たす1が1、そういう答えを私たちは論理的に導き出せないんです。ですから三位一体の教理はなかなか、理数系の人にはなかなか理解できない、ね、物事を論理的に考える人にはなかなか難しい教えになってますけれど、理解しやすい例話がありますね。一番理解しやすい、方法は何かというと、人間を見たら分かるかなと思うんですね。三位一体の教理を理解するために私たち自身を見たらいいと思うんです。人間は何からなってるんでしょうか。前にもお話ししたんですけれども、人間はこの体とそして魂と霊からなっているわけですよね。体は見えますけれども、霊と魂はどこにありますか。見えませんよね。見えないけれども、私たちは霊と魂があるということを知ってます、信じてますけれども、この霊、体と霊と魂のどれ一つとなくなっても私たちは人間として生きていけないんですね。例えば死んだ人のですね、遺体があったとします。 その時にですね、あそこに、誰々さんがいるよと言わなかなか言えないですよね。私たちは魂があって霊があってこそ一人の人間として生きているわけでしょ。私たちが人間として生きているのは霊、体と霊と魂があって私たちは一人の人間なんですよね。同じように考えたらいいんじゃないですか。神様も父なる神と子なる神と聖霊なる神、その三つがあってこそ神としてなり得るんだ、そういうお方なんだと言うんですね。ですから人間が神の見姿に似せて作られたというのはそういうところなんですね。見える部分と見えない部分、そして霊の部分、まさに神様と一緒じゃないですか。14節を見てもらいたいんですけれども、一章の14節、このロゴス、言葉、14節に行くと、言葉が人となって私たちの間に住まわれた、まあ、人というのは、肉と訳される言葉でもあるわけです。言葉は肉となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。18節に、飛んでください。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。このロゴス、言葉が私たちと同じように肉体を取って見えるようになられた、そして私たちのところに来てくださった。神であるお方が見える肉体を取って来られるっていうのはなかなか、理解しがたいんですけれども、あえて神様はそういう方法を取られたんです。この歴史の中で神様がの作られた歴史というご計画の中で神様はその方法を取られたんです。そこにはもちろん目的があるんですね。神様の大切な目的があります。なぜ神様は人となってこの地上に来られたのか、そこには大きな目的があります。ヨハネはその目的を説明するのに光という言葉を用いているんですね。私たちを照らすためにこのキリストが来られたんだ、ロゴスが肉体を取って来られたんだと言ってるんです。私たちを照らすため、あなたの人生を照らすためと言ってもいいかもしれません。私たちの人生を照らすためと言ってもいいかもしれませんね。一章の4節から4節5節を読みたいと思いますけれども、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。これが、ヨハネが示そうとしているイエス・キリストがこの地上に来られた目的なんですね。人の光となって来られた、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。イエス・キリストは光として来られたんだというんですね。光を与えるため、光として照らすためである。ヨハネはこれを言うことによって私たちの生きているこの社会、この世界がまさに闇であるんだと言ってるんですね。光の反対は闇ですよ。光の反対は闇です。で、闇とはどういうものかというと、悪魔の力、悪、罪を象徴するものであると言えると思いますね。神様から見た私たちのこの世界はまさに闇の世界だと言ってるんです。暗い闇の世界だと。神様は最初に作られたこの世界っていうのはそうじゃなかったんです。もう、本当にピカピカのお乳というか、本当に、光り輝く素晴らしいものであったわけです。神様の先ほど読んだところの創世記の中に見たところの最初のこの世界というのは本当に御心にかなった、すべてのものが素晴らしい、神様が見られてこれは良いと言われたような、そういう世界であったわけです。人も本当に無垢の状態で 素晴らしい存在でありました。神様と交わり、神様の祝福を受けて、神様の恵みの中で生きている楽園の状態であったんです。けれどもアダム、エヴァが罪を犯して、人間の中にこの罪という問題が入ってきて、人間は堕落していきましたね。まあ、創世記を見ていくときにそのストーリーがずっと出てきますけれども、神様から私たち人間は離れてしまって、もう暗闇の中を歩むようになったわけです。ですからヨハネは私たちのこの世界は暗闇だと言っています。その中にイエス・キリストは光としてやってこられたんだ。私たちの世界を照らす光としてイエス・キリストは来てくださったんだ。そのようにヨハネは教えているわけです。イエス様の生涯、今から、私の時にはですね、ずっと福音書をこれからメッセージしていくんですけれども、どのようにしてイエス様がこの世に光を照らしていかれたか、それが、福音書の中にずっと出てくるわけです。イエス様の語られる言葉一つ一つによって光を与えられました。イエス様のなされる奇跡の一つ一つを持って、イエス様は光を示されているんですね。ぜひこれから一緒にこの光について学んでいきたいと願っております。今日は以上で、終わりたいと思いますけれども、じゃ一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、ヨハネの福音書からこれから学んでいこうとしておりますが、イエス・キリストが私たちのために与えられたお言葉一つ一つをしっかりと学び、また私たちのクリスチャン生活の中で本当に力としていくことができますよう導いてください。世を照らす誠の光としてイエス・キリストが御言葉を語ってくださいました。どうぞその真理をしっかりと私たち理解して歩んでいくことができますように。そしてまだ暗闇の中に歩んでいる人たちが私たちの周りにはたくさんおります。どうぞその人たちにこの世の光を示していくことができますよう導いてください。弱いものであります。罪深いものであります。しかし主の恵みによって強められて日々歩んでいくことができますよう助けてください。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。